TBS Podcast。 TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
はい、堀井美香です。
今日は何ですか？は
い、今日はエリアマネージャーです。
お、エリアマネージャー、はい、来たね。
ハチスタを守ります。
エリアマネージャーの堀井美香さん、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
Spotify のさ、ランキングがさ、ついに私たちが10位圏内から落ちたよ、今週。
本当ですか？
さっき見たら。
あら。
なんでかわかる？
どうしてですか？
ジージー砲弾が入ってきたからだよ。ジジイ二人のポッドキャストが始まったから
だよ。そうですね。
もうだって、カノン姉妹だと8位になってて、ゆうりさんと、大沢ゆりさんと、ドクモシさんで、そのジージー砲弾が3位だよ。
そうですか。
まあ、あのね、彼らに向かってこの言葉を言うのは本当に、はい、あの、シャレが分かってくれる人にしか通じないと思うんですけど、まあ、ビギナーズラックってなるからね。そう。ポッドキャスト界では私たちの方が
本当にあるんですよ。私たちもずっと1位が1ヶ月ぐらい続いたことがありまして、うんうん、で、辛坊さんに抜かれるっていうね。そう。
でも今ほら、
はい。
Spotify で見ると。
Spotify だと、そうですね。まあ、そうそう、いつもそうですね。なんかあの、スーちゃんが、インタビュー記事に答えたりすると3位とか4位とかに上がらせてもらって、うんうん、で、大抵は7、8位っていうところですかね、スポティファイだとね。
ちょうどいいんだよ、7、8。
そうなんですよ。
目立たなくて触る。
で、あと、あの、見るよ、日によるじゃないですか。
まあまあ、それもそうだね。
そうなんです。
でもなんか発表される日あるじゃん。あの時にアットが飛んでくるわけよ。
ああ、そうですね。スポティファイ
が。で、見たら、入ってないと思って。はい、アットってか、なんか、じゃフォローしてんのかな、なんか飛んできて、見たら入ってないと思って。あ、10位内入ってないの、すごい珍しい、久しぶりと思って見たら、ジジー入ってると思って。ジージーですかね、ジージーじゃないですかね。
ジージー砲弾が入ってましたか。
うん、くそー。
ちょっと巻き返さないといけない。
2人合わせて200歳ぐらいのところに負けてると
。巻き返さないといけないですね、そうそう、これはね。
あれあれもね。
でもありがたいじゃないですか。その多分、ジージー砲弾を聞く方で、スポティファイを聞く方っていうのね。う
ん、てか、スポティファイにみんな入ったんじゃない？
そういうことなんでしょうね。うん、また新しいことだと思いますよ。うん、
すごいびっくりすると、これしか聞いてない人は何の話やと思うと思うんですけど、うん、TBS ラジオでも重鎮でずっとやってらっしゃった大沢ゆりさんと、
はい、
ドクマミス三太夫さんの新しいポッドキャストが Spotify 独占で始まってますんで、なんやかんや言いながらこうやってちゃんと宣伝もする、私たちのこの、なんていうの、助才なさっていうの、それ、なんていうの、助才なさでいい、合ってる、
助才なさでいいんじゃないですか。
合ってる、
うん、はい。
ね。
そうですね。
でございますよ。こう、うん、上におもねっていく。
そうです。ヤンキー体質ですから、やっぱり。
基本上におもね
って。あの、やっぱり、縦社会をちゃんと重んじるっていうね。あの、上をちゃんと立てていこうっていう気持ちは本当にあるんですよ。
ね、なんで目つぶって喋ってる？今私たち何飲んでるか知ってる？今ね、セブン行って、暑いじゃん、今日。
そうですね。
暑かったから、セブンで、はいはい、なんか、冷たくて甘くて美味しいもの食べようと、飲みたいと思ったんだけど、ジュースとかじゃないなと思って、で、ハッて目に入ったのが、はい、スーパーカップエクセルのスーパーカップエクセルと、アイスコーヒー、
うん、
今アイスコーヒーをセブンでジューって作るやつで作って、
はい、
そこに
スーちゃんがね、
そう、あの
アイスクリームバニラアイスを買ってきて、
バーンって入れて、これを今、ね、ちょっとこの下、何がいいってさ、このさ、
夏休みにお母さんが作ってくれるやつ、
シャリシャリしてんだべ、あの、うん、アイスと、
うん、
コーヒーの接点が
すごい、
シャリシャリしてんじゃん、
シャリシャリしてて、なんか、そうですね。
ここが美味しいよね。ここだけ食べたい。このシャリシャリしたとこだけ。
うん。
美味しい。はい。コーヒーフロートが美味しい季節になりましたよね。
そうですね。そう。あなたもあのファッションが変わって緑色のスカート。
今日緑のスカート。今年緑流行ってんだって。はい、まあこれ5年前のスカートなんだけど
さ。
5年前のスカートなんだけど、緑流行ったっていうから。
はい。
そいでさん。
はい。
私思ったの。
ええー。
みんなにいい子だなーって言われてる子いるじゃん。
え、どういう子？
男の子も女の子も、いい子だ、あの人いい人だよねとか、うん、いい子だよね、
うん、
すごいいい子だよねとか言ってるけど、うん、どうもそれ腑に落ちないって時あるじゃん。ない？
ちょっとそれ聞きたいです
よ。ね、ないないない。
聞きたいです。
ね、あれさ、みんなめっちゃ褒めてんだよ。
うん、
あの子はいい子だ、いい子だっつってさ、
うん、
でもさ、あれみたいなさ、え、わかんがある時ない？
ありますよ、あります。
あるよね。はい、そういう時って大体性格悪いんだよね、その。
やっぱね、やっぱりね。
でもこれ言った途端にこっちは性格悪くなるじゃん。
はい。でもそのこぼれ落ちてしまう何かっていうのは
あれなんだろうね、あれなんだろうね、
それやっぱりちょっと距離を置いて見てると、うん、どうしても感じてしまう時は あるんですね。
距離が遠いか距離が近い、すごい近いかどっちかだよね。
そうです
ね。なんかさ、みんなすごい明るくていい子だねとかさ、
うん、
頑張ってていつも、
うん、
なんか一生懸命だねとかさ、
うん、
男女問わずですよ、
うん。
なんだけどさ、あれ人が見てる時しか頑張ってなくねとかさ、あれ人が見てる時しか犬助けてなくねみたいなさ。
あれ姉さん何がありました？
いや、何が具体的にあったっていうのは、口が裂けても言えないんだけど。口が裂けても言えないんだけど、なんだろうこれ。でも本当に何度も言うけど、小学生の時はそうだけど、こっちがそれ言った瞬間にこっちが、
悪くなっちゃうよ。
性格が悪くなるシステムだから、
うん、
言えないんだけど、
うん、
解像度の低いやつだとさ、うん、話してらんねえよみたいな、
うん。いや、でもさ、多分みんなうっすら気づいてるんだよ。
本当ですか？そう思います？
完璧にその、うん、それを演じられる人はいない。
まあまあまあまあ、おっしゃる通りですね。おっしゃる通りですね。
うん、
このさ、ポッドキャストでさ、不幸よ、不安よりも不幸を選んでしまうものだって私の友達が言ったってね、はい、その同じ声を言ってたんだけど、
はい、
その、結局だから非言語コミュニケーションの方が人に伝わるものは多いと。
うんうん、
言語で、うん、あなたのことが好きです。あなたのことが嫌いです。うん、これが好きです。私は明るい。私は暗い。とか言ってる、この言語のコミュニケーションよりも、その外に出てるバイブスの方が多くのものを伝えてしまうっていうのをその子も言ってて、うん、なんだろうね。でもね、たまにこっちもね、言葉は悪いけど、騙されそうにはなるんだよね。もしかしたら超いい子なのかも、みたいなさ。
待て。
そう。
待て。
バシバシバシ。あと、なんか、もしかして私、なんかこう、嫉妬してんじゃないの？あの子がみんなに好かれてるから、みたいなこと思ったりするんだけど、でもやっぱりこっちなんて言うと、いや、やっぱおかしいかけども。
ねえ、あれちょっと待って、あなたま、その域に行きます？
何？
なんか嫉妬してんじゃないのとか、あの子可愛がられて、あの子いいって言われてることに対して。
昔よりはだいぶなくなりましたけど、うん、年齢とか仕事とかの関係で。でもゼロではないですよ、それは。あ、なんかなるほど、なるほどですね、みたいなのは。
あ、そうですか。
なんかでもなんかすごい、なんかさ、
なんかちょっと教えてください。
何を？
誰か。
でもさ、いや出会ってきた
と思うよ。オブラートに包んで、うん、例えとして、
うん、
はい、ペンクラブ協会の会員として
教えてもらって。ペンクラブ協会入ってないんだよ、私。
ペンクラブ協会入ってない。文芸
協会入ってないんだよ、あれ。
文芸協会会員としてちょっと教えていただけますか、その例を。
いや、例としてはだから、
うん、
学校とかで例えるのが一番わかりやすいじゃん。で、そのさ、ひいきされる子と、
はい、
そうじゃない子出るけど、大体私もだけど、ひいきされる子っていうのは、大体、先生が勝手に気に入ってるだけなのよ。
うん、まあそうです。
先生に気に入られようとしてるんじゃなくて、
そう。
結構本人も戸惑い気味みたいな。
馬が合うんですよね。
そう。人間として馬が合っちゃうみたいな。だから、ひいきされてる子に嫉妬するのは結構お門違いっていうか、
はいはいはい、
まあ嫉妬はわかるけど、なんていうの、あんまそう意味ないよみたいな。単純に、先生が気に入ってるだけだからどうにもならんよみたいな。のあるんだけど、クラスの人気者になろうとするやつはいるじゃん。
うん、
で、クラスの人気者になるやつ、なるために、
うん、
クラスの人気者っていうのと、クラスの人気者になろうとする人っているわけですよ。
うん、
二つあるわけです。で、クラスの人気者っていうのは、面白いとか、まあ、背が高い、足が速いとかさ、学校だったらそういうのがあって、勉強できるとかあるわけです。明るいとか、面白いとかさ。で、人気者になろうとすると、そこに作為が入るわけですよ。
うん、
その作為っていうのが、どこに出るかっていうと、やっぱり、その、ちょっとおとぼけの感じを演出したりとか、
うんうんうん、
常にポジティブかと思いきや、
うん、
突然、傷ついてみたりとか、まあ、何が言いたいかというと、うん、おめえの劇場じゃねえから、ここみたいなさ。
え、なんか、はい。
何？いや、なんかさ、いや、おめえの、この地球はおめえの劇場じゃねえぞ、みたいな。
ね、
劇団地球じゃねえぞっていうさ。いうの、いや、違うです。で、言って思った自分がまたすごい嫌なわけ。こんな小さい、どっちだっていいじゃないですか、医学がもともと良ければ、旅行が関係ないわよと思って、もしかしたら本当にいい子なのかもしれないし、違う、あいつやっぱちょっと信用ならねえよ、みたいな。言ったの、昔さ、仕事してる時に、
はい、
男の子なんだけど、
はい、
すげえ、できましたーって持ってくるわけ。
はい。
なんかこう、いつまでにやってって言った時に、
うん、
できましたーってめっちゃ額に汗して、ちょっとずれてたりするんだけど、とにかく間に合わせましたみたいなことで持ってくるわけ、走って。で、 みんなありがとうありがとう。いや、さすがだね、間に合わせてくれて。いや、先生、大丈夫です、大丈夫です。そいつ、ずーっと昼まで寝てんのよ。まあ、なんなら午後まで遊んでんのよ。で、その、この仕事お願いしますって言われた人に、いやー、どうかな、うん、でも、やります、頑張りますとか言ってんだけど、知ってんの、私たちはみんな。全然暇だってことは。めっちゃ知ってんの。だけど、やりましたって言って、私か、こいつ信用なんね。で、その陰でさ、もう一人でさ、ロボットみたいに、これお願いしますって言ったら、同じ仕事してる子ね。同じ仕事、これお願いしますって言ったら、はい、はい、わかりました、みたいな。で、ずっとやって、全部納期に間に合わせてぴったりやる子がいるんだけど、その子は、とかいう演出がないから、暇だと思われてるわけ。だけど、誰よりも早く来て、
すごいわかるでしょ、それは
もう。私はそいつに、何の縁もゆかりもなかったのに、その、で、彼らが仕事してるところって、ちょっとその、別の事務所だったの。自分たち、本社、ビルとはちょっと違うところだったわけ。そこまで乗り込んでって、陰で徳を積んでも、お前しょうがないんだよつって、なぜかそっちに切れるっていう。
ちゃんとアピールしろよ。
そう。いいか、あいつ見てみろって、こうこうこうだろつって。で、一給料一緒だし、なんとかの、なんだったら向こうの方が出世早いぞつって。陰で徳を積んでも仕方ないんだよ。なんで私こっちの方に切れてんだろうと思いながら。
でもやっぱりそうやって要領よくやれる子っているんですよ。
うん、そうなんですよ ね。
だからそういう採用試験とかまさにそうじゃないです
か。そうだよ、そうだよ。
プレゼン力が高ければ、OK みたいな。やっぱこっちもちゃんと見られて、見てあげてないので。
見られないよね。見れないよね。
そう。うんね、なんかもたもた答え、ちゃったりとかすると、うんうん、あ、この子仕事もこうなのかしらと思ってるんだけど、そうじゃないんだよね。
そうなの。
全然違うのよ。
面接なんてもうほとんど意味ないと思うよ、私。
本当に思うね、うん、それはね。
で、それでさ、私の友達が別の友達、はい、毎回知らない友達の話でしょうがないんだけどさ、はい、すごいいいこと言ったの。うん、私、これ、この話なの。私、どうもやっぱさ、つって。うんあんまりこう世間の評価と同じに思えないんだよねみたいなしたら、うん、その子がすっごい冷静に分かるよ分かるよ全然分かるよ、うん、私もあの人あんまり好きじゃない、うん、ちょっと腹立たしいよねえなんでって言ったらあれで人のこと騙せると思ってるところがそもそも舐めてるよって言ってて本当かっこいいわと思ったんだけどあの小芝居でアピールで世間が欺けると思ってるところがそもそも腹立たしいよって言ってて、だよねでもこれ私たち言ったら一気に私たちが悪いもんだよねつってだなつ黙ってよつって黙ってよ黙ってよつって
同じようなことで一回昔後輩に言ったことはあります、う
ん、なんて
これはあんまり良くないかもしれないんですけど、うん、例えば原稿の練習をするのでも、うん、家にこっそり持ってって、うんまあ、やるのも一つ手だけど、うん、そのプロデューサーとかみんなにね、うん、ある人が、うん、プロデューサーとかみんながいるところにその原稿の残りって置いてあるんだけど、うん、わざわざそこから持ってって、うん、あこの子練習するんだなっていうのをみんなに見せて持っていく、うん、で練習してることを、うん、ねゴミに捨ててある誰にも見られないその原稿をこっそりコピーして家でやってることを、うんまあ、どっちが費用対効果って言ってんっていうと
そう、ねそうね、
やっぱりみんなの前でこう持ってった子の方が、うんあらあいつっていう風に帰ってくるのは早いんですよ、うん
まあ、実力加減そこねそうそうそ
う実力は別にね、うん、そんなことで進化は取られないですしねどっちが本物かって言ったらこっちのゴミから捨てて持ってった方がそうですけども、
まあ、
で
もどっちも同じ練習してんだったらどっちが本物はないよ、
うん、ただその、うん、自分に帰ってくる
う
まみが早いのは、うんそうね、ってことですね、う
んであとやっぱ人が助けてくれるのも前者の方
そうなんですよね
そうなんですよ
残念なことに大変だったなんですよね
だけどだからそこですよそこは、うん、それは本質じゃん、うん、だってどっちも練習するんだもん、うん、陰練するかしないかの話で、うん、練習をするって前提だけじゃん、うん、ちゃうねん私たちがうーんってなるのは、うんうん、持ってきますこれいいですか
うん
よし、頑張るぞ
練習したいんです
って帰って、
コピーしていいですか
帰って、鼻ほじって家でぼーっとして、ネットフリックス見て、あーって言って、あーって言って、尻ボリボリが寝るかって寝て、翌日の朝に何回かだけ読んで、来て、やってみて、うまくいかない、うまくいかない、私やっぱダメなんだって言って泣くっていうことでしょ。
そんなやつはいないけど。
いないよね。
うん、いないけど。
あとこれ今、今私たち危険な橋渡ってる
よく分かってる
もん私が渡ってるの何があって
あばら骨
痛い女が女をディスると、まあ、結局女って可愛いよな女同士分断がとか言うんだけど、うん、いいですか何度でも言うぞせっかく悪いやつは男にも女にもいるんだよ だから女同士だっていうだけで連帯ができると思ったらそれは大間違いだし、ただ共通点が女性っていうことで分かり合えることはたくさんあるから、そこでは緩く連帯したいけど、いいですか、男も女も性格の悪いのいる、なのでそこは、ちょっと早とちりしないでほしいんですけど、とにかくこの番組ハイコンテクストでいきますから、解像度の低いやつは全員帰れっていう
厳しくなったね。
ひどい。いやでも違う、何が言いたかったかっていうと、その大丈夫だよ、あなたが思ってる、みんなはいいって言うけど私はいいと思えないな、あの人っていう人は多分性格悪いからあなたが正解っていうことをみんなに伝えたかったの大丈夫だよっつって、多分君の感性が正しいよっていう。
そうですか、もう一回分かっちゃうとね。
そうなんですよ。
ね。
そうなんです。だから
もうダメだね。
めっちゃ目につくようになっちゃって、あの頃に戻りたい。気がつかなかった頃に。そうなんですよ。一回気がついちゃうと。
もうダメなんだよね。
これも、これも、これも。
ってことは
てれれれれれれ。そうなんですよ。
そうです。
あるあるですよね。この間さ、実は、堀井さんと、美味しいご飯を食べに行ったんですよ。
ああ、そうです、そうです。はい。
万全の感染体制を。感染体制じゃない、間違えた。感染防止体制をしてですね。はい、誰とご飯行ったかっていうと、なんとついに我々、柿山の社長と美中君
いました。ありがとうございます。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
河合社長。で、それが超怖かったんだよね。
はい。
この話、別にしないで、おこうこと思ったんですけど、ちょっとあまりにセレンディップっていうか、年通が、やっぱり、電通から年通って話をしたじゃないですか。年通が怖すぎて、話さざるを得ないんですよ。で、めちゃめちゃ美味しい中華料理をご馳走してもらってありがとうございましたんですけど、柿山社長は、すごい気さくな人で、本当に、大場さん聞いて、会社にも結構聞いてる人がたくさんヘビーリスナーがいるって言ってて、冷やしに育ててる人も会社にいるって言ってて、本当にありがとうございますなんですけど、で、私たちがこの間、そのご飯に誘われて、っていうぐらいでまだ店とかちゃんと決まってない時に、だ
い
たいさつって、カステラ1番電話2番で、3番は何とか、3時のやつは文明で4は何みたいな、
急にあなたが言い出しました
から、ね、なんとかなんだっけ、あなた DDD みたいなわけわかんないこと言ってたじゃん、ね、
急に、
急に来たんだよね、
はい、文明堂さんの話をしてました、あの時、
はい、それで、まあ、終わったわけですか。でその回が放送された日に、
はい、
おかきの柿山の社長から連絡が来て、文明堂の社長と一緒に待ってますって言われて、ちょっと待って、早くね、ブッキング早くねと思って、今日の夕方5時に配信したばっかりだけど、どういうことと思って、えと思って、社長、それはどうかなと思って、しかも、
散々早すぎ
て、散々2番なんだよとか言ってて、と思ってたら、聞いてなかったんだって、あれ。
そうなんですよ。私たちの話を聞く前に文明堂さんの社長さん
も仲いいんだって、文明堂
仲良くて、柿山さんと文明堂さんね、なんか文明堂さんの社長さんはちょっと年下の方でね、
私たちと同じぐらい、
ね、もっと下じゃないかな、
私たちちょっと下だっけ、
だと思います、お若い方でね、でまあ弟分みたいな感じだから、一応
仲いいんだって
誘ったみたいな感じで、
びっくりしたよね、
いやーすごかったです、
ちょっと私たちの緊張感わかる、散々番組であれだけボリボリおかき食べて缶を落とし電話番号がどうのこうのってゲラゲラゲラって言った後に、そこの社長が目の前に2人座ってるご飯会、
やっぱりさ、すべてのブランド、すべての会社に社長っているんだね。
当たり前って感じ。だからそうそう、実在したみたいなあったよね。だからさ、柿山も文明堂さん概念じゃん、私たちにとっては。概念だったんだけど、人間が運営している。
社長っているんだと思いましたね。
ね。
びっくりしましたね。
あとすごいあれだったのが、デパ地下仲間みたいなのがいるっていうことが分かって、その、話聞いたら出てくる名前が全員こうデパ、チームデパ地下みたいな。
最高の会話でしたね。
同窓会じゃなくて、小学校の時の同級生みたいな感じになってんのよ、その。
すごいですよね。あのコミュニティ私たちこう入れないし、話も聞けないじゃないですか。
絶対無理だよね。
あれ配信してほしいなって思いました、ね。
私も本当マジ壺効率の話とか延々聞いてた。私やっぱりこれ氷の子だから、なんか、その、伝統とかそういうことよりも、どこの館が、デパートね、とか、どこの館がどうだとか、大体こうね、どういう取り分でどうなってんのかとか。
場所であったりね。
そういう下世話なワールスビジネスサテライトみたいに聞きたい。WPS の前に G つけて、下世話。
下世話。
GWPS。私たちが求めてるのはこれ。
あとそれキャスターやるわ。
やるね。やってやって。
下世話。
こんばんは。GWBS。今週も経済界の下世話のニュースをお届けします。めっちゃ聞きたくない？
でも、ご本人たち話してるのは、全然もう楽しい会話ばっかりで、うん、もう私たちは、な、本当だから知らないことばっかりですもんね。
めっちゃ楽しかったな。
びっくりしました。だからああいう話いいですね。
ああいう話って、まあ、結局デパ地下だったりとか、うん、まあ、老舗の、そうそうそう、うん、ところの話とか。
そうですか、っていうね。うん、
そう、うちの、本当にでも、ガッチリマンデーとか、
そういうこと。
感じ。
そう、ほうみたいな。
そう、ほうなるほど、どこどこ地方でお強くてらっしゃる、みたいな。
そうなんですかみたいなね。
そうそう。
そうなんです。
一般人に、私たちは雲がはーって晴れた時に、たまたま、あ、上の方なんか、デパ地下チームがいるみたいな。ちょっとだけ見えた。
ちょっと聞こえてきたみたいな感じですけど、そうそうそう、夜な夜なあるんでしょう。
すごく、でもさ、なんか、その、電通より電通って言ってさ、とにかくすごかったじゃん。日本オラクルとかずっと、オラクル、オラクルとか言って、オラクルの人から来たりとかさ、いろいろあったじゃん、この番組も。だけどさ、カステラ1番、電話2番でゲラゲラってもらった後にさ、夜に、
たまたまですからね、柿山の社長さんが。
知らなくて。
仲いいからって。
そう。
はい。
で、すごいのよ。
はい。
食べたあれ。
食べました。
ちょっと聞いてくれ。これね、耳寄り情報、耳寄り情報。はい、全注目、全注目。
みんな、カステラ休んでんじゃないよ。
いや、休んでんじゃないよ。
ていうか、カステラを、
柿山が、
食べてんじゃないよ。
柿山が美味しいのは私たちも日常食だからさ、わかるじゃん。宇宙にも持っていくに違いないっていうぐらいの常食だからわかってんだけど、まあ、文明堂のカステラ、久しぶりに食べたんですけど、はい、いただいて。だけど、はい、これ持ってってくださいってもらったのが、見たことないやつだったの。
はい。
で、その見たことないやつが、霧の箱に入ってんだよね。
はい。で、金のこう紙で包まれて、そうそう、で、開けたら霧の箱でね。
そう。で、それ開けて、はい、こんなの見たことないな、てみたいな感じないなと思って、食べたら、
カステラ全としてました。
雲の上のカステラみたいな感じ。で、しかも、またさ、これさ、社長が聞かないことだけは祈るけどさ、ね、カステラの名前がさ、合算カステラって、もうさ、数字やめてもらっていいですかって、なんかもう、1番、2番、3番の次にまた今度5、5、3って何みたいなさ。
5、3なんですよ、だから。
あれ、人に謝りに行くときめっちゃいいぞ。
すごいね。うん。
あとね、切れてるからね、よかった。
綺麗でしたね。うん、私その色も。
そうそうそう。
ね。黄色だったでしょ。
そう、絵本で読んだカステラみたいだったね。
私は妹が来てたので、妹に食べさせたんですけど、うん、こうやってパンみたいに食べて怒った。
そうじゃないと。ちゃんと食べる。でもあれどう食べても美味しかったよね。一銭ももらってないんで別に私たち。この間さ、そう、聞いて、この間さ、ツイッターでさ、うん、最近なんかいろいろプレゼントとかしてんじゃん。そしたら、なんかスポンサー、の感じが出てきて、嫌だな、みたいなこと言ってる人がいたから、はい、いや、すごい、ここ解像度問題。みんな解像度、す、う、べ、ん、ては、うん、解像度ってことはもう手垢がついてきてからもう使いたくないんだよな、本当は。例えばどっか企業からお金をもらって、うん、これを、良くもないのに進めるみたいな、うん、その代わり番組が存続します、みたいなことはうちの番組は絶対やらないです。うん、で、基本的に、例えば、オンラインイベントだったり何だったりっていう時に、どこどこプレゼンツって言って、プレゼンしてくれるところがあるけれども、うん、はいはい、そこに関しても、基本的に、この番組の内容っていうのをしっかり把握して、うん、理解して共感してくれる人ことじゃないとやらない。その結果が尿漏れ川柳なんですけど、そして全員忘れるっていう。
そう
なんですけど、こうやって喋って話してるところのやつも、私たちが基本的に経験して食べたり飲んだり、あと、まあ、何でもいいんだけど、いいと思ったものにしか言わないから、うん、そこはあんま心配しないでほしい、うん。なんか、あと、てか、とにかくそこ解像度問題で、企業の名前が出た時点でアレルギーが出るっていうのは、そこは絶対解像度が低い話なので。
うん、でも、そのなんか、今回学んだのは、やっぱり、うん、柿山さんもそうだし、文明堂さんもそうだし、なんか、改めて、ああいうなんか昔からあるお菓子っていいね。
うん。
うん、なんか、いいなと思った。
てか、何がすごいって、その、うん、どの辺の人たちとつるんでんですかって話したじゃん。いつもどの辺の人たちとつるんでんですかって言って。で、名前出てきたのが全員、なんか全部食べたことあるんだよね。子供の頃家でね。
だからそこで私たちははったと、あ、そうか、全部に社長がいるんだっていうことに
気
が
ついて。トラヤさんと、あと、木村屋さんと、みたいな。じゃない？
そうですね。
なるほどな、こういう人たちがこう、 なんていうの、戦後ってもっと昔からのとこもあるけど、戦後の日本をこう復興してきた後、デパート文化っていうのができて、そこで、
そうだと思う。
おやつ文化とかを支えてきたんだなと思って、あとこう挨拶して持っていくとかね、そう。だなと思って、なるほどね、と思いながら聞いてたんですよ。そう。楽しかったです。
ねえ、よかったですよ。
そう。
いや、なんか、見られない、聞けないですからね、ああいう話
で、てか本当にオーバーザさん始めてなかったら、
はい、
社長がいるってことも信じなかったから、
知らなかった、
いまだに私たち、
はい、
トラヤに社長いないと思ってるからね。
そうなんですよ、
多分それは概念、あれは概念でしょ。
そう、
うん、
お菓子デパート協会なんていうのね、皆さんが集ってるっていうことも知らなかったし、ね、
そうだよね、そう
なんでしょうね。
まあでもよく考えたらそうだよな。
あ、でもあなたたち、そうですよ、あなたたちなんかないんですか、その文芸家作家みたいのがこう、こう
集まるような。さっき言ってたなんかペンクラブみたいなやつは、
うん、
エッセイなんだっけ、講談社エッセイ賞だっけ、なんかっていうのをもらった時に誘いが来たけど、はいはい、紙なくしちゃって入ってない。
へえ。なあ、そっか、その賞を取った方が入れるのがあるんですね。
賞、うん、入った、賞をもらったかどうか分かんないけど、なんかなんとかペンクラブみたいなの入れるよっていうのが来たけど、
うん、
私知らない人あんま好きじゃないから。
でもなんか、でもなんかちょっといいじゃないですか、特権じゃないですか。
特権なんかなんもないでしょ別に。多分なんかでも、それこそなんで多分そういうのができたかっていうと、うん、多分だけど、ちゃんと背景私が調べたわけでもないけど、うん、ああいうところの所属がないと、社会的な信用っていうのがなかなかないから、
はいはいはい、
例えば家を借りるとか、はい、何かを買うとかっていう時に、うん、
はい、
多分文筆家って一番信用がないっていうか、
はいは
い、そういう時にね、役に立つんじゃないかなと。この間、とある大物、
うん、
芸能人の人と話すことがあったんですけど、うん、その人も独立したら、うん、今までは大きい会社に行って誰が聞いても会社の名前がわかるけど、
うん、
独立したら事務所構えて部屋借りるのも大変で、
うん、まあそうでしょうね、
不動産屋さんとか、ね、今までだったらそんな一発だったのに不動産屋さんとかに、
うん、
私、うん、紅白にも出たことがありまして、うん、みたいな話をしながら、こうやって説明しないとダメだったとかって言ってて、うん、まあそうなんだよ。だから、その、組織って何かっていうと、結局社会的支援を担保するっていう役割も担ってるから、お互いの助け合いとかも含めて。うん、だから、別に組織自体が悪とかいうことでもないんだよね。うん、そこがあることによって、与えられ、まあそれこそ掘り下げて今辞めたばっかりでさ。
そうですね。だけど、だからなんかそういう何らかの協会とか何らかの組合みたいなものって、うん、多分あるんだろうなと思って。
なんか作んなよ。
え？あ、なんかさ、私 N スタでナレーション読んでる時に、
うん、
その、
あ、そう、ナレーター協会みたいなのないの？
いや、あるんじゃないですか。多分あると思うけど、声優協会みたいなやつ、
ね。あ、それはありそう。それはある
でしょ。協会とかね。で、なんかその N スタでナレーション読んでる時に、なんかテントをなんか一針なのか一丁なのか三針なのか三丁なのかどっちで読みますかみたいな、なんかディレクターに聞かれて、誰に聞きます、どこに聞きますみたいな、でこういろいろなんかホームセンターに聞いたりして回り回って30分ぐらいかけて行き着いたのが全日本テント協会っていうところだったんですよ。
信用ができる。
テント協会ってあるんだみたいな。で聞いたらなんかやっぱりこの上の部分の針の部分が何とかの場合は針と呼びますみたいな。
あ、違うんだ。
教えてくださったんですけど、ちょっと忘れちゃったけど、そうなんです。だから世の中っていろんな教会があるんだなっていうの
を、
行き着いて行き着いて、あ、テント教会があるんだと思って、バーベキュー教会もあったから、その時。
そう。
だからバーベキューの。
BBQ、うん。
はい。いろいろ多分、決まりを決めてる教会なんでしょ、うん、
ね、ここでまた同じ話ですよ。今日戻ってくる、ぐるっと持って、円環が早いよ。だ結局ね、そうなった時、なんとか協会、ここで、ま、今日、今、何がすごいって、これ回収二つできるよ。いいですか、解像度の、ものの理解っていう解像度の理解力の話と、あと、さっきの性格、本当お前悪いんちゃうの話が、二つこれ回収できる。どういうことかっていうと、
どのように先生、
どういうことかっていうと、まず、
ペンクラブの先生。
ペンクラブ協会。どうも、日本ペンクラブ協会非所属です。先生、だいたい日本ペンクラブ協会があるかどうかちょっと不安になってきた。
わかんない。
わかんない。だって、今言ったじゃん。
はい。
ね、テント協会があることによって、うん、ある種のお墨付きもあるし、
はいはいはいはい、
ちゃんとそこに実存する協会のおかげで、日本ペン、日本テント協会曰くっていう担保がついてきたわけじゃないですか。
はい、
つまり、 そういう、で、例えば悪質なテントだったりとか、うん、ね、うん、嘘のテントみたいなものを、うん、テント協会がこう、ちょっとそれはどうなんですかみたいな、こうね、うん、それはテント全体のイメージをダウンさせるぞみたいなことを守ったりできるわけじゃないですか。で、そういう活動も。一方で、民間の協会とか民間の資格っていうと、どうせこうお金儲けるためにやってんでしょ、うん、みたいな、うん、あるじゃないですか。で、今その、例えばなんとか、なんだろうな、じゃあ、堀井さんが、
はい、
商売気を出して、はい、髪の毛の先端だけをピンピンって引っ張ると若返るみたいな説を取り、唱え始めたとしましょうや。仮に。ね。しましょうや。で、日本髪ピンピン協会を作るわけですよ。ジャパン。
いいね。髪ピンピン協会。髪
ピンピン協会。JKPK が作るわけですよ。ジャパン。髪ピンピン協会。JKPK。
JKPK。
そう。ジャパン髪ピンピン協会。髪のいいですか皆さん、皆さんいいですか、この髪のね、一番長いところ、自分の髪の一番長いところを持っていただいて、こう下に、ピンピンピンって三回引っ張ると、パッと若返りますっていう、ジャパン髪ピンピン協会を作ったとするじゃないですか。
うん、
で、JKPK の作っただけではしょうがないから、いろんな、でも、あなたがね、髪ピンピンって引っ張ると若返るんですって言っても、人は信じないわけですよ。だけど、ジャパン髪ピンピン協会会長っていう肩書作ると、
JKPK の会長。スーパーアドバイザーになると、
と、あ、なんかそれあんのかもって人は思うわけですよ。で、今度その後何するかって言うと、JKPK 認定試験が始まるわけですよ。JKPK アドバイザー認定試験っていうのがあって、3万円かかるんですよ、受けるのに。
スーパーバイザーなりたいもん。
で、スーパーバイザーになるのに、今度5万かかるんですよ、みたいな。で、テキストは1万円で売ってるんですね。うん、みたいなこともあって、うん、JKPK どうなんていうさ。でもあるわけじゃん。だから、ここで、本質をやっぱり私たちは見極めなきゃいけないわけ。
はいはい、
方側では何も分かんないの、
はい、
企業の名前が出てきたからこの番組はもうスポンサーで手垢がついたとかじゃない、もうちょっと解像度上げてくれって話で、
うん、
側だけじゃなくて、うん、日本紙ピンピン協会はこれはもしかしたらこういうねフォーマットに沿ってやったら人の信頼を勝ち取れて金が稼げるんじゃないかっていう実態のない組織なのか、それとも、
はいはい、
テント協会のように実態があり、
はいはい、
それをまとめることによってこのテントの業界っていうのを健全に保とう、
うん、
ね、お互いが頼れるような助けようみたいなことになるのか、まあ、テント協会のこと何も知らんけど、そういうですね、
はい、
本当はどうなのっていう、それ側の話だけちゃうんなのかどうなのかって、ここの見極め力っていうのが、うん、今ものすごい大事になってきてるんですよね、
うんう
ん、なんとかって言ったら全部ダメみたいな、今そうしてるけど、それはそれであんたちょっと違うよって。
だからさっきのあなたが冒頭に言ってた、そのあのみんながいい子っていうのも、うん、やっぱ JKPK ってついちゃってるってことじゃないですか。
でお前 JKPK じゃんっていうテントじゃないよねっていうね。あんた紙ピンピン協会派だよね、どっちかっていういうふうにはね思うんだよね。だってみんなの前でしかいいことやってないもん。
JKPK
ジャパン紙ピンピン協会でもね、本当ね、協会は
でも、うん、でもやっぱり JKPK は、うん、その実績を作っていくとだんだん本物に進化していくんですよ、うん、やっぱり。
だからただ JKPK が本当に髪をピンピンと引っ張ることによって若返る、これは本当のことで、なんとかこれを広めたいっていう心のがあって、金儲けのためじゃなくやるっていうところから始まってるんであれば、
はい、
金儲けのためって言わないんだろう、金は儲か、結果的に金は儲かるのは別に全然いいんですけど、なので本当に広めたいとか、
はい、
本当に皆さんに知ってほしいみたいなことで協力していくみたいなことだったらいいんですけど、状態から逆算するとやっぱ良くないの
ね。そうですね、うん。
書きたいものがあるのか、それともライターって呼ばれたいのかってそこの違いですよ。
うん、でもまあ、なんでしょうね。JKPK でその試験を作ったり、実績を作ったり、うん、あの周りをこう埋めて、外堀埋めていくことで、JKPK として立派なものになっていったりもしますからね。
うん、そうなんですよね。
だから。本物に近づいていったりしますからね。
そう、だけど、そうなんですよ。それでも実際に JKPK をやって髪の毛をピンピンって引っ張ることによって若返った人たちがたくさん世の中に出てきて、人が幸せになっていけば、それはスタートは何であれ本物になっていくってところも、だからこの辺の見極めをすごく慎重にしないと、今の世の中 どっちにも騙されちゃうなと思うんですよ、うんうん、なんとかなんかレッテルで判断すると全部間違えるから、うんうん、ね、やっぱあなたは JKPK なのかどうなのかってあるでしょ。だ例えばさ、なんていうの、堀井さんがナレウンサーって言ってたじゃん、この間ゲラゲラ笑いながら、はいはい、ナレーターであれアナウンサーであれって、はい、でナレウンサーでゲラゲラって言って渡っても実績があるから、うん、過去のね、うんうん、で技術もあるから、はい、その状態に憧れてそうなってるわけではないじゃないですか、うん、なりたいことが、読みたいものがある、うん、やりたいことがある、うん、でそこなんです、全てはそれで、さっきの本当は性格いいと言えないんじゃないのっていう話もそうで、状態もうあれも今日もここ数ヶ月ずっと同じ話してんだけど、全部がこれなんだよ、全部がこれ、本当にそれは状態なのか積み重ねの結果なのかって話ですよ。
わかるわかる
わかるわかる、うんうん、そう、伝わる伝わる、うん、状態としてそういう肩書きがついた自分っていうのを好んでいるために、うんうん、その状態になるためのショートカットであり工夫でありっていうことで継ぎはぎ乗り切ってんのか、それとも自分自身がやりたいことがあり、それを積み重ねていった結果人からそう呼ばれるようになったのかって大違いなんですよね、うん、で詐欺ってここに来るんだよね、
うん、そうだね、
そうなのよ、うん、さっきのスーパーあの、うん、今日の堀井さんはスーパーバイザーですって言ってたけど、
エリアマネージャー
エリアマネージャーって言ってたけど、
ハチスタの
あれ狭いエリアが狭い、エリアエリア、それでエリアマネージャーはさすがにないけど、なんとかアドバイザーとかだったら、アドバイザーって呼ばれる自分になりたいっていうことのために、これをここで買えばあなたはアドバイザーになれますよっていうことで、実は下駄履かせてあげますよって言ってる風に耳には聞こえてるんだけど、言葉としてはそうは言われてないから、これでキラキラできるのではみたいなことで、お金取られちゃうとかあるわけですよ、う
ん、結局だからどこにまた戻るとこはいっぱいありますけども、うん、どこに戻るかっていうと、まあ、やっぱ落合がね、
おい戻りす第何エピソードいくつだよ皆さん、カメちゃん落合のエピソード探してください。
落合がね、やっぱね、うん、どんだけ素振りしてんだっていう話をしたんですよ、うんうん、やっぱ素振りしないとダメだって、うんうん、ね、なんかやっぱり素振りでしょ、要するに。
そうね、
うん、
素振りであり、うん、なんだろう、
弾なんて来たないのに素振りで、うん、やっぱり素振りやっとかないとダメなんですよ、裏で。
そうね、
はい、
そうだね、
うん、
今日はバランバランだけどいい話してる私たちバランバランだけどね
互いにこうちょっと言いたいことがあるよね、互いに
言いたいことがあるんだよ、そう、多分ね、互いに言いたいことがあるんだよ、だけどね、言えないのこれ、だからもうね、奥歯に物が挟まりまくり、互いになんか言いたいことなんだよ多分これね。
そうなんですよ、うん、ちょっと比喩の方向がやっぱ違っちゃうん
だよ、そうそう、落合とかねジャパンが神ピンピン協会 JPKP、ね、まあ、JPKP に気をつけろ、落合になれってことでしょ、
そういうことですよ、
そういうことだよね、はいはい、ね、そうだ、やっぱりね、何かってやっぱそこに詐欺が生まれるから、
うーん、
そこは気をつけた方がいいよっていうね、
うーん、
あと本質側だけじゃなくて本質を見極める理解力っていうのを養うっていうことだね、
うん、
おばさんからの伝言はそんな感じっていう
そんな感じ
そんな感じ、本当になんとですね、皆さんから先々週実はいっぱいいただいたんですけど、こんなグッズ作りたい、うん、作ってほしいっていうのが、はいはいはい、来てますので読みましょう、う
ん、はい、はじめまして、おばさんネーム、もとこさん、36歳です。
こんにちは。
今月で新卒から勤めた会社を辞めました。それを知った大学時代の友人から、そんなあなたにおすすめと紹介されてからこの番組を聞き始めたおばさん初心者です。
なんでそんな時に
辞める人が集う。スーさんの、人は不安より不幸を選びがち、さっき言ってた、はい、という言葉、美香さんの老人と海を読んだ感想に激しく共感してすっかりファンになりました。ありがとうございます。最近は夕ご飯を作りながら過去の回を聞いています。さて、愛用しているグッズ、私は幼い頃からヤクルトスワローズのファンでコツコツグッズを集めています、うん、中でも愛用しているのは昨年日本シリーズを制した記念に販売されたパーカーです、
うん、
最近はパッと見では球団グッズとわからないほど洒落たものもあっていますが、うん、私の着ているパーカーは表面に大きくスワローズと金色で箱押ししており、背中には歴代優勝時のマークが大きく金色でずらっと並んでおります。
すごいね、うん、
ちょっと あのメールの途中ですけども、うん、私の背中見ていただいていいですか。今日パーカー着てきてる。
今日黒いパーカー着てますね。背中完全に絹笠ですね、これはね。広島グッズですか、これは。
たまたまですけれども、
たまたまですけど、完全に絹笠が印刷されてますね。
今日は黒いパーカーの後ろにレジェンドって書いて、絹笠の
顔がドーン、
惜しげもなく今日着てきまして、 TBS のわーフリーってこういうこと。
そうですよ、フリーって。あ、そうか、はい、絹笠のパーカーでは出社できなかったか。
できませんでした、
今まで。そうですよね。
いつきよう、いつきよう、うん、このちょい悪ファッションを。
ちょい悪じゃないし、絹笠は別に悪くないでしょ。
ちょい悪ファッションを、いつしようと思ってですね、ちょっと今日はちょっとヤンキーっぽい格好じゃないですか。
はいはい。はい、そうでもないですよ、普通の格好ですよ、はい、素敵ですよ。
まあ、そういうことで。うん、はい。今のところ神宮での感染時と宅配の方が来た時、徒歩圏内のスーパーで行った時に人目に触れています。同じです。今まで私もお蔵入りでしたから、うん、今日こうして公式の場でギョッとするデザインではないと思うのですが、ちらっと見られて、あ、ヤクルトファンねと認識はしてもらうんだろうなと思っております。うん、球団グッズのほか好きなバンドのグッズ、お笑い版ライブのグッズ、ラジオでお便りを読めた時の、ステッカーなど、ちゃんと人目に触れるよう使うタイプでございます。私自身スワローズのキーホルダーをリュックにつけているおじさまを街中で見かけると、勝手に味方判定をして親近感を抱くことが多くあります。うん、同じく他球団のキーホルダーをつけている方を見かけると、週末楽しみですねとか、この前のプレーすごかったですとか、心の中でメッセージを送ることもあります。ということで、オーバーザさんで作ってほしいグッズはやっぱりパーカーか T シャツなど着られるものがいいですね、うん、ということでございます。
T シャツはね、なんかでも難しい、はい、T シャツ欲しいんですけど、おばさんと T シャツって相性決して良くないの で、
そうですね、
どうしてもやっぱバザーとかみたいな感じ、うん、ママさんバレーみたいな感じになっちゃうんで、うん、そこをこうファッショナブルに着こなせるようなタイプの T シャツがあるか。まあでも T シャツ作りたいなとも思うけど、なんか作ったらさ、若いリスナーみんな変わってさ、綺麗におしゃれ着ててさ、はい、おばさんたち誰も着なかったらすっげえ悔しくない？すっげえ腹立たない？あー、そうなんだ、みたいな。我々の庭に来た客人の方が、みたいな。だから、
そうですよね。
ちょっと考えよう。
うん、でもいいです、ね。パーカーはいいと思いますよ。
パーカーならね、パーカーなら確かに、あれですよね。
そうなんですよ。ですよ。
あと、どんなグッズがありますかね。
そうですね。こちらの方は、スーサミカさん、おはこんばんちは、43歳、ワーキングマザー、おばさんネーム、ベティです。
ベティさん。
大場座さん、公式グッズ作成決定とのことも、とっても嬉しく楽しみです。公式グッズ愛用しているのはアイドルグループのタンブラーです。うん、推しグループは昨年円満解散をしました。円満解散とはいえ、ファンにとっては心の支柱を失うような足元がぐらつくような体験。うん、でも彼らが最後のコンサートで初めて披露した歌、ファンへの気持ちだと言って披露してくれた歌の歌詞にこうあったのです。ありがとう、大丈夫を君に。そう、そうか大丈夫。グループは解散するけど好きな気持ちはなくならないし、まだまだ私は彼らから元気をもらえる。だからなんだかすっと。そう思いました、うん、ツアーグッズのタンブラーが会社のデスクや深夜の自宅で目に入ると大丈夫って思います、うん、私にとってスーさん、ミカさんも死んだい時に大丈夫と思わせてくださる存在です。タンブラーのようにいつも傍らに置いておけるようなグッズを希望します。
タンブラーもいいですね。
いいですね。
ね、ちょっと欲しくなってきちゃったね。
はい。
オーバーザサンっていうさ、タンブラー、
タオルも着てますね。
タオルもいいね、うん、あとは、アクスリルキーホルダーも。
ああ、そうですね。
イラストのね。
はい。
写真のだと本当にもう魔除けみたいになっちゃうから、私たち
は。小笠原くんが作ったの、超ブサイク
な。あれやばいね。小笠原アナウンサーが作った、私のインスタだとか、あと、オーバードさんのツイッターアカウントの、ヘッダーになってるんで見ていただきたいんですけど、TBS の小笠原渡るアナウンサーが、私たちのオーバードさんの、プラ版の、はい、キーホルダーを作ってくれたんですけど、はい、どうしてこんなにブサイクにかけたっていうようなやつなんで見てほしいんですけど、あれでも欲しいよね。
いいですね。
あれ欲しいね。うん、
スーさん、ミカさん、こんにちは。
こんにちは。
プレオバさんのおばちひ30歳です。さて、先週の回で話題に上がっていたグッズの話ですが、おばさんが日常生活で頻繁に使用したいもの、使用しそうなものをいくつか挙げました。卓上カレンダー、
おう、
スマホスタンド、
うん、
スリッパ、
うん、
アイマスク、
うん、
バスタオル、
はい、
フェイスパック、
うん、
エコバッグ、
うん、
トートバッグ、ポーチ。
いやー、欲しいね。
どうでしょう。
ポ ポーチ。ポーチ、あの、化粧ポーチとか欲しいね。
ああ。
オーバーザさんの。
そうですね。う
ん、中にこう、ジューって、こう、ベーって開けて。化粧ポーチって絶対汚れんじゃん。で、絶対、こう、頻繁に変えることになるじゃん。
うん、
あれとかいいですね。あと、まんじゅう欲しいな。
え？
オーバーザさんまんじゅ
う。いいですね。
ね、あの、こう、ま、オーバーザさんって焼きごてがしてあるさ。
はいはいはい、はい。
そう。まんじゅうどう？
いいですね。あ、
う、
あ、
ん。オーバーザさんまんじゅう。待って待って待って、
社長会
に頼むのはやめようよ。すいません、
ここ社長会が出てきますか。
それ負けへんでって印字してあるやつくださいっていうのはさ、ちゃんと作ってもらうの申し訳ない。まんじゅう怖いでしょ。
ここで出てきますか。
まんじゅう
パート社長会が、
まんじゅう作ってくるとこ合いそうな気がするけどね。この方はですね、
はい、
おばさんネーム鳥川おにぎりさん、鳥川おにぎりさん、うん、男性なんですけど、
うん、
公式グッズさん、手ぬぐいなどいかがでしょう。あ、手ぬぐい、オーバーザさんで手ぬぐいあったらちょっと欲しいかもね。
ああ
、あの、落語の人とかがさ、
はいはいはい、
こうみんなに配ったりするじゃない。
はいはいはい、
ああいう感じの、ね、そう。で、すごいね、この人の考えってことが面白いの。季節問わずに様々な場面で使え。これまではいいじゃん。
はい、
手ぬぐいであれば発送などの時に重さなどをあまり気にしなくてもよいのそこまで心配しなくても
よいのおすすめです。
で、人のことに、人に、人様にプレゼントしたりするのにも、
はい、
発送が薄くていいですよ、みたいなのもあるわけでしょ、
はいはい。
同じデザインを色違いで作るなどバリエーションも増やせるんで、もう完全に中の人発送ですよ。はい、片一個で色値作れますよね、みたいな。そう。
ああ、いいですね。
なんだって。ありがとうございます。うん、そんなとこまで考えてて。で、33歳男性おばさんネーム、
はい、
鳥川おにぎりさんなんですけど、あとさ、私たち、エロスも募集してたじゃん。
はいはい、
で、この方エロスも書いてくださって、
はい、
私の思うエロスですが、寝起きの姿。
うん、
普段身だしなみをきちんとしている人や明るくはつらつとしている人が、起きがけに頭がボサボサだったり、少しかすれた低い声になったりすると、
うんうん、
あ、この人は無防備になるとこんな感じなんだとドキッとします。逆にお相手の男性が寝起きからハツラツとしていると普段からこういう人なんだなと思って魅力を再確認できます、うん、友人だったり彼氏だったりある程度の関係性の相手じゃないと見られない姿というのも萌えポイントです。そりゃそうだね、確かにね。
ちょっとなんかあなたでもハウスキーじゃないですか。まあちょっとはっきりした声ですからね、
うん、
ちょっとぼんやりちょっと色気を演出してなんか言ってみてくださいよ。
ジョブジョブジョブジョブ。今の私なりのフランス語なんだけど、わかった。
あ、じゃあ、なんで、印紙600円分くださいって言ってもらっていいですか。
ちょっと待って、じゃあさ、待って、セクシーに、セクシーに言えばいいの？
セクシー。
じゃあ、セクシーに、収入印紙600円分くださいね。収入印紙600円分ください。
あったね。
ダメ。
まだ芯が残ってる。
はい、来たよ、来たよ、ナレーション講座。はい、じゃあ行ってみよう。
もう芯が残っちゃうんだね、あんたね。
そうね。
説得力があるんだもん、ね、声に。
この今の声をきちんと精度上げていくと、収入印紙600円分くださいになっちゃうんだよね。所詮こっからの崩しなんだよね。
説得力協会なんだよ。
待って待って待って。日本、ジャパン説得力協会ってあるのね。
STK なんだ
よ。ジャパン説得力協会、JSK だよ。ジャパン説得力協会だから。
あんた説得力なんだよ。
説得と力は分けた方がいい。そしたら R が入るんだけど。JSRK になるんだけど、力が入ってる。
いいね。
JSRK。
JSRK
の日本、ジャパン説得力協会。説得力協会。じゃあお願いします。ちょっと怒った感じで言って。
え？まず。
怒った感じで、収入印紙。なんか、力道、なんか、この収入印紙を貼って、
はい、
ね、お金を、
はい、
そう、領収書を書かなきゃいけないなんて、冗談じゃないわよ、みたいな。
ちょっとやってみて、早く。
収入時、600円分ください。これ、私の怒り、怒りの表現。
私は、
うん、
収入印紙、600円分ください。
わかった、最後笑っちゃってんじゃん。あなたは逆に怒れないのね。
収入印紙、うん、600円分ください。
ね、柔らかさが残ってる。これ面白いわね。あなたやっぱり怒れないのね。
そうなんですよ。あなた何を言ってもなんか。
怒ってるみたい、責めてるみたいな。
そう
そうそうそう。日本説得力協会でしょっていうか、怒ってるみたいになっちゃうのよね。わかる。すごいわかる。わかる。
あなたね。
ひもての特徴よ、これ。何言っても芯があるし、こいつはただじゃおかる、どいてくんないぞっていう感じを出しちゃうの。あなた怒れないのね、今のね。
そうなんです、
わかる
わかるね。
でもだから私はやっぱりそのエロストリガーだったりとか、
ちょっとだから
外せないのよ。
桃井かおりさんみたいな感じじゃん。 ってる。
いや、なんか、桃井かおりさん
ため息、ため息混じりに、
いやいや、おかしいだろ。ちゃんとやれよ。じゃあ自分で考えるエロスって何なのかちゃんとやってよ、収入因子。
収入因子、600円くらい。
違う、絶対、それただの息絶え絶える人。あなたが思う、エロスを感じさせる収入因子600円分くださいよ。全力でやってよ。じゃあ私ここから、毒から目の前にいたらやりづらいだろうか。
いや別にどかなくていいよ。大丈夫です。収入、収。
ねえ、やる気ある？ねえ、フリーランスだから仕事増やさなきゃいけないんでしょ？そんな収入因子で仕事来る？収入因子600円分っていくらの収入因子だか分かる？
収入因子600円分って何？
あんたが言ったんだよ。収入因子600円、収入因子600円分はいくらの領収書か調べるよ、今。200万円以上、300万円以下。
あー、すごいね、うん。そうですか。
それに対しての声がそれか。
うん。まあ、だから、そういうこと。そういうことですよ。
収入因子、600円分ください。
なんかそうですね、起きたてのそういうカサカサし、なんか、色気のある声ってなかなかね。やっぱ私たちは難しいんですよね。
そうですね、
はい、
なかなか難しいですね、
はい、
というわけで、いろいろと考えてくださった鳥かおにぎりさん、
うん、
あ、この人は無防備になるとこんな感じなんだな、うん、ドキッとしてしまうのはすごいわかりますし、はい、私も無防備になりたい無防備になりたい、ね、全ての骨が全部外れたぐらい無防備になりたい、ね、
本当に無防備な時ないですよね。
ないですよね。
自分の、性格をなんだと思ってんですか？
隙がない。
うん。
威圧感がある。
うん。なんか、自己 PR 風に1分ぐらいで、30秒ぐらいで言ってもらっていいですか？
こんにちは。東京都から来ました、ジェーンスーと申します。
長所は。もうなんかやる気がある。でもなんかもう分かって、もう人間がもう見えてきちゃうもんね、あんたの
場合。この話したっけ？この間さ、神社に、お前、友達3人で神社に行って、はい、お昼食べに行く前に、あ、神社があるから行こうみたいな感じで行って、お参りしたわけ。その時に、私、一人一人がお参りしたわけ。したら、3人いて、私がお参りして、もう一人、A 子ちゃんがして、B 子ちゃんがしてってやってたんだけど、B 子ちゃんが、私と A 子ちゃんがやったの見て、なんかすごいね。A 子ちゃんってさ、もう雑踏の中で、ボソボソ、ボソボソって言ってるように、お祈りしてるように、お参り、なんか神様に お祈りしてる。聞こえるかな神様あの感じでみたいな感じで後ろから見てると思うけど、私、ね、あなたって、スーさんって、神様いいですか、はい、どんどんどんどん来ました来ました、よく聞いてください、これとこれお願いすることみたいな、なんか後ろから見ててもものすごい圧でお願いしてんのが分かるよって言われて
神社すらも剥がしていくて、
そう神社のどんどんどんどんいいですか、聞いてますか、これからお願いしますんで、耳いいですか、ちょっとこっち来てもらってくださいみたいな、ものすごいね圧がかかるっていう風に後ろ姿見ただけで言われた
なんでだろうな、ちょっともう一回やってみて。
東京都から来ましたジェンスーです。
そうだもん。東京だもん。東京都から。やる気がみなぎってるもん。
本当だよ。よく受かっていろんな感じ。私だってライオンハート歌われたいんだよ。君を守るため、そのために生まれてきたんだ武士が欲しいよ。
そうね。
全国のね、今ね、
私。ウブだなって言われたいよね。
いや、ウブは別にいいけど、ね。なんだろうな、ジャパンきつく見える協会の人たち。JKMK ね。ジャパンきつく見える協会の人たちが、全員も頷いてるけど、私たちだって傷つくし、戸惑うし、迷うし、うんうん、誰かに寄りかかりたいし、うん、助けてほしい。でも、誰も手を差し伸べない。なぜなら、ジャパンきつく見える協会だから、きつく見えるっていうか、なんだろうな、しっかりしてる。なんて言ったらいいんだろうな、これな。
なんだろうね。
なんだろうね。だからさ、たまにさ、本当に、私は運力言われたことないんだけど、私の友達でジャパンきつく見える協会の子とかに、あ、ジャパン、だから、ジャパン、しっかりしてる協会。JSSK。
JSSK。
JKPK か JSSK、どっちでもいいんですけど、自分の所属は自分で決めてほしいんですけど、ジャパンしっかりしてる協会ね。ジャパンしっかりしてる協会の人も、マジで、いわゆる振られるときに、君は一人でも大丈夫だけど、あの子には僕がいなきゃって、ね、でもさ、それってさ、都市伝説だと思うじゃん、うん、本当に言われた人っているんだよね、聞いた時、お、本当に言われた人いるんだ、
で、大抵そっちのなんか大丈夫じゃない方の女の方が大丈夫なんですよ。
大丈夫なんだよ。それ一番最初の話に戻りますよ、これ。どうなんだっていう。
世の常だから。
世の常だから、結局ね。東京ラブストーリーですよ。
そう、
漢字の方が、赤な理科の方が支えは必要なの。行かないでじゃねえっつうの、そこで、有森なりみ。
やっぱり、はぁって言ってる人が強いから。
じゃ、じゃどうしたらいいの私は。東京都の都から強さがあるのってもうどうにもできんじゃん。どうしたらいいんじゃん。
なんなのその波動は。
もうね、生まれた時のね、チャンネルがなんかおかしかったと思う。何らかのチャネリングによって、母の腹から出てくるときに、ボーンって、一人強い波動で生まれてきた。私だってこれ、何かがあったから変わったとかじゃないと思うもん。
そうね。
うん。生まれてから、多分、ほとんどそうだと思う。
だから。だからそれにみんなやっぱりこう、やっぱり助けられてるっていうか、救われてる人は本当にいるわけよ。
いや、寂しいよ、これはこれで。
説得力協会に。
ね、私はだからいっぱい入ってる。ジャパン説得力協会、JSRK と JKMK と JSSK 全部入ってるわけ。ね、説得力協会、ね、あの、きつく見える協会、しっかりしてる協会。あんた一個だけでしょ ?JKPK だけでしょね。神ピンピン協会だけでしょでも本当に、なんだろう。やっぱり羨ましいですよ。まあ、あの、いいこと悪いこと背中合わせだと思いますし、足したら全部ゼロになるっていつものあれだと思いますけど、守ってあげなきゃとか、
うんうんうん、
助けてあげなきゃとか、
うん、
あの子には俺が必要なんだみたいな、
うん、
側、
うん、
もうガンジス川の向こう側ぐらいの側対岸の、すごい対岸アマゾンでも何でもいいけどさ、世界の一番広い川の向こう側
見たことないね。まだ知らぬ世界だね。
まだ知らぬ世界だ、本当に。
知らぬ世界だね。
行きたいよ、私だって。どうしたらいいのよ。
私ね、結構ね、あの、言われるのは、
うん、
そういう風になんかしてるけど、実はめっちゃ強いよねっていうのは言われるから、うんうん、だから本質はなんかバレてんだと思います。
で、だからあなたどっちかって言ったら、あれ、有森成美側でしょ、パッと見の解像度。
でもさ、有村成美はさ、うん、あのまま、なんかこう、強さをさ、あの見せずに
終わった人たちじゃん。そうだね、うん、あれは感知の解像度が低いからね結局その話に戻る。
大体私はバレますから。
まあそうね、はい、あなたは意外とていうかアナウンサーみんなそうじゃん。
まあそうですよ、
大体
そうです。
大体打ってあこいつ手こでも動かねえこっからっていうのは
肝は強いですよ。
そうそうそうだよね。じゃなきゃできない仕事だもんね、うん、
当たり前ですよ、うん、義理人情に熱いんです。
そうですよ、はい、中身は私たち義理人情の人だから、はい、それでうまくいってんですよ。
ただ乙女なんです私。だから気持ちがね、ちょっとヤンキー入ってるから、ね、
っていうか私はだからすごい思うわけ。堀井さん可愛い、堀井さん素敵っていう人で、
うん、
2種類いるんですよ、ここ解像度で、うん、でも全部分かって、うん、堀井美香の面白さと可愛さっていうのを把握してる人と、うん、女性のアナウンサーだとか、うん、髪の毛が巻いてるとか、うん、顔が可愛いとか、それ記号だけで、うん、癒されるみたいな、癒されるはぁみたいな堀井美香に癒されるはぁどの口がっていうさ、おめえはミカちゃんのことは何も分かってねえみたいな。
かけられっぞみたいな。
そうそう。子さんオータみたいになっちゃうねえな、私。全部分かった上でまだ可愛い。まだかわ、まだあり余る可愛さがある。
いや、私もね、すずちゃんは可愛いと思ってるよ。
とりあえず私たちお互いに言ってこなきゃ誰も言ってくんないんだから、そんな言い合ってくる決まってんじゃん。
本当に。
そうだよ。
うん。そうだね。そう。
まあ、ただ、これ難しい問題で、堀井さんの方がハードルは、低く見えるんですよ、
うん、
だからすぐ入ってこれ、うん、だからその分人と仲良くなれることもあるけど、うん、ちょっと嫌な思いすることも若い頃とか多分あったと思うんですね、
うん、
で私は逆でもうハードルめちゃくちゃ高いんでほとんど客が来ない店なんですけど、まあ、入ってきてくれた客とは仲良くできるみたいな、
うん、
で結局でも最終的に残る客の数は一緒みたいなとこありますよね、うんうん、来週のメールテーマは特に設けませんが、あー嫌になっちゃったかな、ああ嫌になっちゃったっていう話があったら送ってください、
うん、そしてあの最後にお知らせなんですが、はい、今までですね、あの堀井美香退社記念のプレゼント企画として、
いろんなところからありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
本当にありがとうございます、はい、たくさんいた。実はですね、うん、まだこれどうするかってことでちょっと局の方と企業さんで話をしてるものとかもあるんですけれども、
はい、
一旦
はい
ここで、
はい、退社も終わったということで、
そう退社も終わるってよくわかんないけど で一旦区切らせていただきます、はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そして最後、はい、
そうなんです、あの、うん、ユニチャームさんからもソフィーの生理用品の詰め合わせをいただきました、ありがとうございました、はい、でこちら S サイズを2セット ML サイズを4セット XL サイズを2セットということで S、ML、XL の3種類ありますので、ご希望の方はサイズを明記の上番組メールアドレスまでどうぞご応募ください、はい、応募の締め切りは来週の22日金曜日いっぱいとさせていただきます、
はい、あのメールもいただいてまして、スーさん、ミカさん、おはこんばんちは、
こんばんちは。
現在生理用品のソフィーブランドで肌思いの担当しておりますおばさんネーム敏感肌に優しい愛ちゃんです、
はい、
大畑さん、私の母が大ファンで、そこから妹、私から私の上司、後輩という流れで、気がついたら周りがみんな妹ズル式に大林さんのキクンチュですってね、うん、ありがとうございます、うん、聞いてくれて、改めましてミコさん、この度はご退所おめでとうございます。プレゼントするのは今しかないと思い、ささやかですがソフィーの生理用品詰め合わせをご用意させていただきました、うん、ということで、いろいろですね、中セットが MXL って中何入ってるか一切言ってなかったけど、うんうん、肌重いオーガニックコットン、ソフィースポーツ、超熟睡ショーツ、シンクロフィット、デリケートウェット、贅沢吸収ライナーの6点、
すごい、
ありがとうございます。そして、エピソード26の平家物語の回でスーさんがショーツ型のナプキンのサイズが合わないとお話しされてましたが、昨年超熟睡ショーツから LL サイズ出ました。もう不要になっていたら恐縮ですが、ぜひ履いていただけると嬉しいです。いやいやいや、もう全然履きますよ。女性ホルモンの波が激しいようにどうぞご自愛くださいって書いて
ある
、
はい、はい、
というわけで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
サイズごとに詰めていただいたみたいで、
すごいね、袋に入れてくださってありがとうございます、うん、でなおですね、
はい、
順番の関係で、ご連絡いただいた順番の関係で、いろいろ実はこれ前後してるでしょ、はいはい、先にいただいたけど調整に時間かかるとかあって、すべてご紹介できなくてすいません。なんかいろいろ連絡していただいた中では全部が全部というわけにいかなかったのもあって申し訳ないんですけれども、ここで、堀美香退社記念のプレゼントは終了ということで、
はい、ありがとうございます。
リスナーの皆さん、企業の、に勤めてるリスナーの皆さんですね、うんうん。企業に勤めてるリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、というわけで、皆さんは何協会に所属してるでしょうか、
はい、
あ、それもいいね。
ああ、いいですね。
あなたが所属してる協会を教えてくださいっていう ね。それでもいいですね、
は
い、メール。
送り先は番組メールアドレス、over@tbs.co.jp。over@tbs.co.jp です。アルファベットは小文字で over です。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は、
堀井美香と、
ジェンスーでした。
オーバー。TBS Podcast。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。